怪しい博士の噂知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒を働いてるんだって。人を呼んで転送怪人。立ち向かうのはもちろん我らが K 君、ゆうや君、みずほちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。誕生。3、青岩邸の怪事件。その事件というのはこうでした。同じ市内の屋敷町に青岩銀平という実業家が住んでいました。この人は建設や不動産業などを手広くやってなかなかのお金持ちという評判でしたが、不景気の近頃はそうでもないと陰口を叩く人もいました。そんな青岩氏に最近ある異変が起きたことを家族や会社の人たちは気づいていました。もともと豪快というか、休みになるとゴルフに行くか、そうでない日は猟銃を下げて山に出かけ、鳥や獣を撃ち殺しまくるような人でしたが、それがここ何週間か急に何かに怯えたようになって、イライラと歩き回る姿を見かけるようになったのです。ある時は差出人の書いていない封書を受け取って、中の手紙を見た途端真っ青になりました。かと思うと、どこからか気味の悪い声で、
青岩社長お願いします
と電話がかかり、その後受話器を取った青岩氏が、
何、貴様、何者だ、何を名乗れ、バカも切るやつあるか
と真っ赤な顔で怒鳴り出すということもありました。そういう出来事が何度もあって、その度青岩氏の態度がおかしくなっていったといいます。最初は大して気にしていない様子だったのが、だんだん余裕をなくしていって、大声を上げることもしょっちゅうになりました。そして何度目かに、
貴様何者だ、名を名乗れ
と怒鳴りつけたとき、とうとう相手が名前を言ったらしいのですが、その途端青岩氏は凍りついたようになり、ガタガタと震え出す有様でした。一体何と名乗ったのか、周りの人たちにはさっぱりわかりませんでした。ただそれをきっかけに、青岩氏はいつも銃を手近に置くようにしたり、部屋の鍵を何重にも増やしたり、ボディーガードを雇い入れたりして、ひどく身の安全に気を使うようになりました。社長に命じられるままに従った人たちは、青岩氏が独り言のようにこういうのを聞いています。
畜生、あいつにあのダイヤモンドを奪われてたまるもんか。逆に返り討ちにしてくれる。
それを聞いた人たちの中には、ははんと思い当たることがありました。青岩氏の事業が今よりずっと繁盛して、次々お金が転がり込んできた頃、彼はお金をこっそり宝石に変えて保管していたのです。数はそんなに多くありませんが、どれも値打ちのあるものばかりで、全部合わせたら何億円にもなるという噂でした。青岩氏を電話や手紙で脅かしている犯人は、どうやら昔ひどい目に遭わされた仕返しに、彼が大事にしているダイヤを奪おうとしているらしい。決してただのいたずらではなかった証拠に、とうとうこんな予告状さえ舞い込んだのです。
青岩銀平殿、我が輩は月日の23時59分59秒、つまり日付が変わるまでに、貴殿が所有する宝石、貴金属類をすべて頂戴する。いかなる防御も無駄である。なぜなら我が輩は自分の体を分解して電波に乗せ、どんな場所にも現れることができるからさ。どんなに厚い壁も頑丈な金庫も我が輩には何の役にも立たない。なるべく平和に仕事を済ませたいが、もし抵抗すればお宝ばかりでなく、貴殿の命も我が輩によって奪われることを予告しておく。では再会を楽しみに。伝送怪人こと三神楽龍三郎より。
この手紙を見た青岩銀平は、怒ったかと思ったら怯えた表情になったりしながら、この脅迫に立ち向かうことを宣言しました。宝石はもともと青岩邸の書斎の壁に埋め込みになった金庫に収められていたので、青岩銀平自らが部屋に立てこもり、内側だけでなく外からも何重にも鍵をかけて、予告された時刻を待つことにしました。最初は一人では危ないから護衛の者をそばにつけましょうという提案もあったのですが、結局は取りやめになりました。その理由について本人の言うのでは、
確かにその方が安心かもしれないが、人間が忽然と現れたり消えたりなどできるわけはないのだから、何らかの方法で忍び込むに決まっている。例えば誰かに化けるとかな。もし護衛の者が敵にすり替わっていたら、鍵のかかった密室の中で逃れようがない。いっそ一人の方が安心だよ、
ということでした。そして家族のほかに会社の部下やボディーガードら十何人もに見守られ、青岩銀平は書斎に立てこもりました。それが夜の11時前頃のことでした。書斎には小さな暖炉があって、ごく細い煙突が通じているのですが、そこからの侵入を恐れて、季節外れなのに火を焚く用心深さでした。ガチャガチャピーン、中から何種類もの鍵をかける音がし、廊下の側からも同じことがされました。それに続いてベリベリと何かを剥がす音がしたのは、中からガムテープでドアに目張りをしたのです。外からも鍵穴に紙を貼り付け、少しでもいじれば分かるように封印がされてしまいました。書斎は庭に面しているので、そちらにも見張り板が立ちました。まさに万全の体制を整えて伝送怪人の出現を待ったのですが、これではどう考えても宝石を奪うことはおろか、書斎に近づくことさえできないはずで、人々は用心を怠らないながらどこかで安心し始めました。どうせ犯行は不可能なのだし、ひょっとしてこれまでの脅迫はただの悪質ないたずらだったのではないかと。しかしその考えは誤っていたのです。 というのは、ちょうどその時分からしとしとと陰気な雨が降り始めたのですが、その後日付が変わろうとした午前0時寸前。
うわぁ、三日倉、貴様どこかな。
書斎の中から突然悲鳴が上がったかと思うと、ドタバタと激しく争う音が鳴り響きました。ぎょっとしてドアに駆け寄った人たちはさらに恐ろしい言葉を聞きました。
やめろ、近づくな。俺は悪かった。欲しいものは何でもやる。頼む、やめてくれ、助けてくれ。
続いてバタリと何かが床に倒れたような鈍い音。人々はゾッとした顔を見合わせました。青岩銀平からは、
とにかく何があっても開けるな
という命令がありましたが、こうなってはそれを守ってもいられません。大慌てで鍵を外し、封印を破り、みんなで一斉にドアに体当たりを食らわせました。やがてバキバキと音がして戸板が歪み、中の錠前が吹っ飛び、目張りのガムテープが剥がれて、一同は書斎の中になだれ込みました。次の瞬間、彼らが部屋の豪華な絨毯の上に見たもの、それは、
あなた、
青岩社長。
人々は口々に悲鳴を上げましたけれど、それに対する返事はありませんでした。誰も彼もがその場に立ち尽くす中で、青岩銀平はカッと目を見開いたまま、長々と絨毯の上に横たわっていました。ピクリとも動かず、息さえせずに、誰も彼もがその場に立ち尽くしていました。暖炉では消えかかった火がチロチロと輝いています。部下の一人が我に返って叫んだのはだいぶ経ってからでした。
あ、金庫が開けられている。しかも中身は、やられた、空っぽだ。
小説でいう密室殺人というわけだな。久丸君、君が見た転送怪人は本当にいたんだよ。
次回、転送怪人、密室の謎、推理と冒険の旅に出発だ。